ようございます。先週は黙示録に戻ったものの、今週は父の日ということで、黙示録ではなくて父に関する話になりますが今日はエレミア書の35章から35章の1節から共に見ていきたいと思います。この35章全体を今日見ますが、今日はこの父の日で、特に私たちはこういう機会に父親に、父様に感謝を述べる、こんな良い機会ですね。で、こういう父の日、母の日のみならず、普段からですね、もちろん感謝述べたり、聖書の教えでは、その父母を敬いなさいとありますので、普段からもちろんそうすべきですね、クリスチャンとしては。でも今日はですね、この箇所で、ラカブ人というですね、この一家族、大家族ですけど、この大家族について見ていきたいと思います。今日はですね、このラカブ人一家に習えと、この35章はまとめるとすれば、主はそのようにこのイスラエル人、ユダヤの人たちに命じているわけですね。見て習いなさいとこう言ってるんですね。このラカブ人一家の様子をですね模範にしてるんですが、この35章の1節から、まずそうですね、11節までお読みします。旧約聖書ですが、1310ページ、真ん中よりちょっと後ろですね、1310ページ、エレミア書の35章の1節から11節です。ヨシアの子ユダの王エヘワキムの時代に、主からエレミアにあった御言葉はこうである。神様がこの預言者エレミアに次のように述べたということですね。2節、レカブ人の家に行って、彼らに語り、彼らを主の宮の一室に連れてきて、彼らに酒を飲ませよう。そこで私はハバツネヤの子、エレミヤの子であるヤゼネヤと、その兄弟と、そのすべての息子と、レカブ人の前科を引き、彼らを主の宮のイグダルヤの子、神の人ハナンの子コラの部屋に連れてきた。それは首長たちの部屋の隣にあり、入り口を守る者シャルムの子マーセアの部屋の上にあった。私はレカブ人の家の子たちの前にブドウ酒を満たした壺と杯とを出して、彼らに酒を飲みなさいと言った。すると彼らは言った、私たちはブドウ酒を飲みません。それは私たちの先祖ラカブの子ヨナダブが私たちに命じて、あなた方の子らも永久にブドウ酒を飲んではならない。あなた方は家を建てたり、種をまいたり、ブドウ畑を作ったり、また所有したりしてはならない。あなた方が起立している地の表に末永く生きるために一生天幕に住めと言ったからです。それで私たちは私たちの先祖レカブの子ユナダブが私たちに命じたすべての 命令に聞き従い、私たちも妻も息子娘たちも一生ブドウ酒を飲まず、住む家も建てず、ブドウ畑も 畑も種も持ちません。私たちは天幕に住み、すべての子孫ヨナダブが私たちに命じた通りに聞いて行ってきました。しかしバビロンの王ネブカデネザルがこの国に攻め上った時、私たちはさあカルデヤの軍勢とアラムの軍勢を避けてエルサレムに行こうと言ってエルサレムに住んだのです。まあ、こういうまずですね、箇所ですね。まあ、このラクアブ人一家に習えと、まあ、結論はそうですね、そのように主は命じてますが、だからこそこのエレミアにこのようにラクアブ人を主の宮に招いてこのように言いなさいと、ね、言ったんです。で、まあ、今日の箇所はですね、もちろんこの地上の父親に従うということも含めますが、それだけじゃないんですね。いや、むしろ一番中心は天のお父様に従うことを中心にしてるんです。で、まあ、この箇所を通してそういうことを少し考えていきたいと思いますね。 まずその最初にですね、ちょっと背景を話したいと思いますね。どんなこう状況だったかというこういう話ですが、まあ、神様はこのエレミアという預言者を、イスラエル人、まあ、南の王国ユダというイスラエル人に使わしたんですね。で、それはそろそろ裁きが来るからということです。すでに北の王国、まあ、正式にイスラエルと呼ばれますが、そこがアッシリアによって滅ぼされています。そしてまあ、イスラエルが裁かれたように、今度ユダもいよいよ裁かれる時が近づいているんですね。結局ずっとこう罪を犯し神様に背いてきたがために、そういう裁きがやってくるわけですが、まあ、そういうことをですね、エレミアが訴えるわけですね、予言を通して。結局ユダもイスラエルと一緒で、南の王国も神様に聞き従おうとしないんですね。神様を神として尊敬し愛し従おうとしないんですね。で、結局そのようにこう繰り返し神様がエレミアや他の多くの預言者を通して忠告をしたにもかかわらず聞こうとしないんですね。で、そのような意味で、まあ、やがて、まあ、そろそろバビロニア捕囚があるんです。バビロニアによって、まあ、滅ぼされ捕囚が始まりますね。そしてそんな中でこのラカブ人たちが、まあ、一家というのがあるんですが、その方々、その一家をですね、まあ、この彼らの生き方とイスラエル、まあ、ユダヤ人の生き方のこう比較ですね、そういう箇所です。さあ、まずこのラカブ人一家について、まあ、さっき1節から11節まで読みましたので、まあ、その通りなんですが、まあ、この父の命じることに彼らは従ってきたんですね。このヨナダブというのは誰なのかというですね、ラカブ一家の長だったヨナダブ、まあ、もちろんもう亡くなりましたね。彼はどういう人だったかと言いますと、神様を礼拝するものでした。そしてエフをこうアハブに続くエフという王様を助ける、どのように助けたかというと、バールを崇拝するイスラエル、まあ、特にそのバール崇拝を、そういう崇拝をこうと戦ったこの人物ですね。で、結局このヨナダブはなぜじゃこういうふうに命じたかというと、まあ、推測ですね、聖書には書いてませんが、 楽な生活というのがこうイスラエル人の心を誠の神からバウルへと移したことを移り変わることを見たからそのように命じたように、思うんですね。で結局何を命じたかというと、さっきも読んだんですが6節7節にありますが、それは結局ブドウ酒を飲まないことが一つと、そしてさらにはこの家を建てない、家に住まない、種まきをしない、ブドウ畑を作らない、所有しないですね。そんな風にこう希留者としてまあいわば天幕暮らしをするように命じたんですね。そんな風にして命じたんですが、じゃあそのヨナダブがそう言ってからどのぐらい経っているかというと、200年ほど経ってますね。200年ってこう一言で言えますけど、200年前の日本っていうのは鎖国中ですよね。今ともう似てもない日本ですよね。アメリカにしろそうですけど似てもないですよね。そのような200年というのは長い年月ですよね。でそういう200年も前に命じたにもかかわらず、このレカブ人一家は未だですねそのように従ってるんですね。そのヨナダブの教えに沿ってですね、従ってるわけです。過労して言えば彼らは天幕暮らしをしてたのがバビロニアがやってくるので、そこを逃げて過労してエルサレムの中に住んでるので、きっと天幕ではなくてどっか家を借りて住んでるんでしょうけど、でもその基本ですね、そういう父親の命じた通りにしてるんですね。でこのように父の命じることに従っていたこのラカブ人一家ですね。でそれは考えると他の人とこう違う生き方を要求されるんですが、それでもこう従ってるんですね。例えばですよ、みんなが天幕暮らしだったら天幕暮らしにしなさいとかね、畑を作っちゃいけませんとかね、誰も作ってないのにそういうふうに言われても何らこう難しくないですよね。そういう文化もありますよね。みんなが天幕に住んで、みんなが例えば家畜をね買って畑を作らない、そういう文化もありますからね。そんな文化の中でそうしなさいと言われてもさほど大きな、犠牲ではないですよね。しかしながら、この当時のイスラエル、ユダはですね、そうじゃないんです。そうじゃなくて、皆さんが多くは町に住み、家を建てたり、畑を作ったり、そんな風にしていますから。だから、そんな中で、いまだこう、天幕暮らしっていうのは、いろんな意味で難しい面もあるでしょうね。でもなぜこのヨナダブがそう命じたかというと、それは一つには、結局他のイスラエル人と違う、まずはですね、このここに書いてありますよね。そうですね、この7節後半に、あなた方が希留している地の表に末永く生きるために一生天幕に住めと言ったからですと。この希留している地というね、この表現ですよ。結局この地上というのは私たちのずっと長く住む住みかじゃないということを意識しているんです。この地上というのは私たちは旅人に過ぎないんだと。そして目指す町がある。それは天国ですよね。目指すこう主と共に住まうこのことを目指している。なのでこの希留者っていうね、こういうことですよね。それが一つと、そしてもう一つはやはりこの一線を置いてこう他と違うような生き方をすることによって、 その真似をしないというこうね、そういう面もあったかと思います。真似をしないというのは結局他イスラエル人がしばしば偶像の神々に走るので、そういうものをこう拝むので、まあ、そういうことを真似しないようにというね、そんなふうに命じたんだと思いますね。ですからまあ200年も経っているこの今の時点でですよ、彼らはそれを従っているんですね。だからこのエレミアがこの酒をね出しても、まあ申し訳ないけど私たちはこういうのは飲みませんね、父親はこう言ってますからこれを守ってきましたとね、まあ断っているんですね。私たちはそういう様子を見てバカバカしいと思うかもしれない。まあそんなのはバカバカしい。なんでそんなこと言うのか。でも神様はそれをどう評価しているかということをちょっと見ましょうかね。35章の18節、19節ですね。エレミアはレカブ人の家の者に言った。イスラエルの神、万軍の主はこう仰せられる。あなた方は先祖ヨナダブの命令に聞き従い、そのすべての命令を守り、すべて彼があなた方に命じた通りに行った。それゆえ、イスラエルの神、万軍の主はこう仰せられる。レカブの子、ヨナダブにはいつも私の前に立つ人が絶えることはない。まあ、神様はそれをですね、高く評価してますね。褒めてますね。このように父親に従って言うことを聞いてきたのを、まあ、褒めてるんですね。まあ、でもこの中で神様がこのように35章でこのようにエレミアに命じたのはもっと深い理由があるんですね。でそれがこの12節から示されてますのでちょっと見ましょうかね。12節13節ですが、同じエレミアの35章ですね。そこでエレミアは次のように主の言葉があった、イスラエルの神万軍の主はこう仰せられる。言ってユダヤの人とエルサレムの住民に言え、あなた方は私の言葉を聞いて懲らしめを受けようとしてしないのか。主の蜜源、レカブの子ユナダブが酒を飲むなと子らに命じた命令は守られた。彼らは先祖の命令に聞き従ったので今日まで飲まなかった。ところが私があなた方にたびたび語ってもあなた方は聞かなかった。私はあなた方に私のしもべであるすべての預言者たちを早くからたびたび送って、さあおのおの悪い道から立ち帰り、行いを改めよう。他の神々を慕ってそれに仕えてはならない。私があなた方と先祖たちとのに与えられた土地に住めと言ったのに、あなた方は耳を傾けず私に聞かなかった。こういう、まあ、評価ですね。まあ、ですからまずこのレカブ人一家を見ました。まあ、彼らは200年も経っているわけですが、200年前にヨナダムが命じたことを未だそれを守ってるんですね。でそのことを神様が褒めてますが、でもそれと比較してと言いますと、こうイスラエル人はというとどうなのかというと、全く従おうとしないというですね、こんなこうありさまを神様がこう厳しくそれを叱ってるわけですね。イスラエル人はこの主のご命令に従わなかったんですね。まあ、だからこのようにレカブ人一家をこう宮に呼んで試したんですね。 結局このいかに、イスラエル人と彼らの生き方が違うのかという比較ですよね。イスラエル人はいろんな預言者が使わされても聞こうとしない。まあ地上の父親、まあこの時代では200年も経ってますから、ひいおじいちゃんか、まあひいひいおじいちゃんかちょっと分かんないけど、だいぶ前のね話ですよね。そういうことを未だ守っているレカブ人ですが、イスラエルはというと神様に従おうとしないんですね。聞かないんです。まあそれも、まあある意味最初から未だそうなんですね。でそのようにこの神様を恐れない、敬わない、従わないというですね、こういう大変な罪を神様が訴えてるんですね、ここで。でそのそれがためにそろそろ裁かれますよというこのエレミアの全体のテーマはそうなんですね。バビロニアがやってきてこの町を攻め、そして滅ぼされますよという、裁かれますよというこういう話なんです。なぜかというと神様に従わないから、ずっと逆らっているからということですね。で、まあこの結局他の人と違う生き方を要求しているために、まあと言ってもいいと思うんですが、イスラエル人は、ユダヤ人はこの神様に従わないんですね。結局旧約聖書を見ますと、このユダヤ人、まあ、イスラエル人の生き方と異邦人の生き方を区別する意味でいろんな細かな取り決めがあります。まあそれは例えば偶像を作ってはならないというのもあるし、まあ、畑を耕す時のこうルールもあれば、着るものとかいろんなこうルールがあるんですね。でそれは一つにはこの神様に仕えるものとそうでないものの区別というか違いをこう強調する意味もあり、そのように神様があえてそんないろんなルールを作りましたね。で結局そういう中で神様とのこう生きた神様との特別な関係を大事にするというですね、思いを養うために作られたんですね。ですからそういう意味ではこのイスラエル人、ユダヤ、南の王国ユダもそうですが、隣国の真似事をしてはならないんです、本来は。でも真似事をしてるんです。みんなが王様がいるから私たちは王様が欲しいとかね、とかですね、いろいろこう偶像を隣国の偶像を見てはね、それをこう真似してあるいは拝んだりするわけですね。いろんな面でこの周りの異邦人の真似事をしてるんです。で、まあ、そのようにですね、彼らは神様に身胸に逆らって周りの国々文化に合わせているんですね。でそういう意味では神様との特別な関係を放棄して周りに合わせてしまうんです。でまあそういうことをですね、今日のまあユダヤ人いませんよね、ユダヤ人じゃないでしょ、じゃあ今日の話は関係ないっていうことじゃないんですよ。その原則ですよね、今日私たち、今日のじゃあ私たちにそれは何を意味するかということで、まず第一に考えさせられることは、私たちはどうでしょうか、天のお父様に聞き従っているのかということですね。まあ結局聖書を見ますと、私たち人間は基本的に神様に逆らう心を持っている、罪の心を持っている、そういう基本姿勢を持っている。だからその神様に従おうとしないというのは、ほっとけば自然にそういうふうになりがちですね。まあ逆に言うと、なんで神様に従わないといけないのかっていうふうにまで考えちゃうかもしれません。 で、あるいは何が正しいのか間違っているのか、良いことか悪いことなのか、この選択、この判断も、判断基準も、結局神様の教えに基づいてそれを決めるのではなくて、まあ、自分の価値観や周りの価値観や、あるいは自分の判断で決めてしまう、こういうふうな、こうしばしば私たちですよね。でも聖書の中では罪というのは、まあ、何か隣人に迷惑かけるのももちろん含めますが、それ以上に神様に迷惑かけることなんです。すなわち神様を無視することなんです。神様の良しとすることを自分ではこう従おうとしない、こういうことですね。神様の教えを無視することです。これが罪なんです。聖書で言う罪ですね。ですからこの箇所では神様がそういうことをまあ訴えてるんですね。マラキ書の1章の6節でも、まあ、同じような時代ですが、神様がこの訴えてますね。1562ページですが、マラキ書の1章6節ですね。このようにありますが、子は父を敬い、しもべはその主人を敬う。もし私が父であるなら、どこに私への尊敬があるのか。もし私が主人であるなら、どこに私への恐れがあるのか。万軍の主はあなた方に仰せられる。私の名を捧げ済む祭司たち、あなた方を言う。どのようにして私たちはあなたの名を捧げ済みましたか、とあるんですね。まあ、前半の方ですが、子は父を敬い。まあ、父の日はまさしくそういう日ですよね。しもべはその主人を敬う。まあ、上司、ね、会社、上司を敬う。従おうとする。もし私が父であるなら、主は言ってますよ。天のお父様ですね、私は。ならば、どこに私への尊敬があるのか。どうしたのか、とこういう問いかけなんです。もし私が主人であるなら、どこに私への恐れがあるのか、と主がこの問いかけてるんですね。まあ、責めてるんですね。嘆いてますよね。そういうようにして、この今日も、私たちも、神様の前に自分を見つめる必要がありますね。どうでしょうか。天のお父様に本当に心から従っているのか。このラカブ人一家が200年もこのヨナダブというお父さんのね言うことを従ってきたように、まあそれ以上でじゃないですか。天のお父様に従うべき姿はそうしているのかということですね。まあ、これはイスラエルの話ですが、でも新約聖書の中でも原則は一緒ですよ。その第2コリントの6章にこんなように記されてますね。第2コリント6章の14節から18節ですね。第2コリント6章の14から18ですが、352ページですね。不信者と釣り合わぬ区引きを一緒につけてはいけません。正義と不法とにどんなつながりがあるでしょう。光と暗闇とにはどんな交わりがあるでしょう。キリストとベリアルとに何の調和があるでしょう。信者と不信者とに何の関わりがあるでしょう。神の宮と偶像とに何の一致があるでしょう。私たちは生ける神の宮なのです。神はこう言われた。まあ、旧約聖書の引用ですね。私は彼らの間に住み、また歩む。私は彼らの神となり、彼らは私の民となる。それゆえ彼らの中から出て行き、 それ彼らと分離せよと主は言われる。汚れたものに触れないようにせよ。そうすれば私はあなた方を受け入れ、私はあなた方の父となり、あなた方は私の息子娘と全能娘となると全能の主が言われる。まあ、旧約聖書を引用して、まあ、結局この今日も、まあ、イスラエル人ほどに取り決めはありませんよ。でもその心です。私たちはこの信者と私たちは違います、生き方が違いますというね、こういう心の持ち方ですね。ですからまず私たちは天のお父様に聞き従うのかということと、そしてそれは例えば他人と違う生き方が要求されてもそうするのか、まあ結局周りと合わせて、まあすなわち神様のおっしゃることが周りも賛成だったら、これはさほど難しいことではないですよね。これはもうある意味至って簡単に、神様がおっしゃってる、周りも言ってる、あ、じゃあそうしましょうと、こう楽ですよね。でもどうですか、その周りがそれに対抗してる、反対してる、神様がでもこうしなさい、周りがいやいやこっちですよってこう言ってる時に、私たちはどうするのかと、こういうことですね。結局神様に従う時に、まあ犠牲になることや生き方が周りと違って目立ってしまったりというような、こういうことからですよね。神様に従う時が、それがまあ都合があまり良くないこともあるかもしれません。私たちは神様に都合がいいから従う時、従うという都合がいい時だけ従うとしたら、それは本当の従順じゃないですね。それはもうわがままにしすぎないです自分の都合がいいからやったにすぎないんですね。で、今日のメッセージを聞くと、なんかいろんな取り決めルールとかいろいろ少しそういうのもヨナダブがあったので、それが言わんとしていることに聞こえるかもしれませんが、それは違いますよ。そうじゃないんです。結局それよりも天のお父様を心から愛するゆえに従うという、こういうことですね。尊敬し愛するから従う。ヨナダブを尊敬し愛していたから、そのようにして一家がそのことに従ってきたわけですよね。そしてこのエレミア書では神様がそのようなこう生き方をこう進めてるんですね、私たちに。ですから、まあ、まず神様に私は普段から従ってるかどうかっていう天のお父様ですね、それが一つと、まあ、例えば都合が良くなくても、すなわちいろいろ風当たりがあるか反対されるか、まあ、いろいろこうちょっとねまずいことになってしまうとしてもそうするのかというですね、まあ、そういうことになりますよね。まあ今日は父の日ですから、最後にはこんなこともちょっと聞きたいと思いますが、どうでしょうか。子供たち、あなたの子供たちはあなたに聞き従ってますか、ね、このお父さんの言うことを尊敬したり、その言うことを従おうとしますか。まあもちろん私たちはみんな罪人ですから、いつも従うとは限らないと思いますよ。私もね、いつも父に従ったかというとそうではありません。まあ残念ですけどそうじゃないんですね。まあでもその基本姿勢ですね、それを従おうとするというですね、姿勢というか、そういうことですね。そしてまた、それは父親も自分に問いかけるべきです。すなわち私はそのように子育てをしてんのか。母親もそうですね。そのように子供を育てようとしてんのか。すなわち尊敬を教え、従う、こう、 従順な心を養うのかというようなことですね。ヨナダブはそういう子供を育てましたよ。まあ、彼自らそのような生き方をしたに違いないと思いますし、そのようにこの子供たちにもまあ要求し、良い模範を残し要求したゆえに、子供も孫もひ孫もそのさらにひ孫もこう彼の命令に従っているわけですよ。すなわち私たちの父親ですよ、今日お父様たちね、まあお母さんもそうですけど、私たちの今生きる生き方、生き様っていうのが子供たちに大きく響きます。良くも悪くも、ね、そういうことなんですね。まあ両親に感謝しますね。まあ私父母も本当に最近二人とも天に召されましたけれども、でも感謝します。で彼らの場合には一つ大きな原則があったと思いますが、よく言われたことはですね、私たちはクリスチャンですから世の中とは違いますと。それがもう当たり前だったんですね。そんなもんなんだと。だからどうしてこういうことをしないのかと聞いたら、大体そういう返事が多かったように思いますね。違うんです。まあそういう原則を教えていただいて感謝しますが、やはり私たちもその子供にですね、この教えていくことは重要です。重い責任ですね。まあちょっとエペソ人の手紙を見ますが、エペソの6章の1節からですね、まあこの5章からは家庭内のこと、家庭のあり方、クリスチャン家庭のあり方っていう感じでいろいろあるんですが、6章1節ではこのようにありますね。380ページですが、子供たちを主にあって両親に従いなさい、これは正しいことだからです。あなたの父と母を敬え、これは第一の戒めであり約束を伴ったものです。すなわちそうしたらあなた方は幸せになり地上で長生きするという約束です。父たちよ、あなた方も子供を怒らせてはいけません。かえって主の教育と訓戒によって育てなさい。とかですね。で、まあ、ここではその10回の中からですね、父と母を敬えというのを引用しています。で、第一の戒めとありますが、まあ、厳密に言うと第一の戒めは神はお一人だという戒めですが、でもここで第一とかろうじて言っているのは、人間社会の中のこの戒めとして第一です。殺人より先ですよ。人を殺してはならないというより先にこれが来るんです。なぜですか？このことがなっていなければ、殺人や泥棒や嘘も平気です。そういう社会になります。これがならなかったら、これを無視したら、そのような社会になります。で、あとここには、この約束を伴っていると言いますね。まあ、他の、この、戒めにはあまりそう約束は伴ってないんですが、これは伴ってまして、どういう約束かというと3節ですが、そうしたらすなわち父と母を敬うなら、あなた方は幸せになり地上で長生きすると、こうあるんですね。結局ラカブ人一家がこのずっと この神様がおっしゃってましたよね。この19節に、ラカブの子ヨナダブにはいつも私の前に立つ人が絶えることはない。というのはなぜですか？この原理に従っているからです。結局、この父親を敬うことによって、それは何につながるかというと、神様を敬うことにもつながります。意外と。まあ、それは絶対と言えないんですけど、でもそういう面もあります。ね、そういうつながりはあります。まあ、今の世の中では、父母を敬いなさいっていうのは、時代遅れのように響くと思います。普通の家庭は子供を敬いなさいになってます。子供が王様です。子供の言いなりで家が動きます。でも聖書は違いますよ。聞きますけど、今の社会は、そういう子供が優先ということでうまくいってますか？社会は良い社会になってますか？なってるとは思えませんよ。神様のおっしゃることが大事ですよね。まあ今日はですから子育てよりもこのラカブ人一家は、まあ私たちが神様をどう見るかということを一番にしてます。すなわち、この一家が、父親の、まあ、代々、このお父さんのヨナダブのこと200年も、いろいろ都合が悪いのに、難しいのに、大変なのに、従ってきたことを褒めてます。そして、それをユダヤ人と比較して、なぜ私はあなたの父なのに、天のお父様なのに、なぜ私はこのいろんな祝福を与えるのに、そんなことをしないのかと訴えてるんですね。そしてそれは神様は今日も私たちに同じように訴えます。同じ原則ですね。まあ、このラカブ一家は結局お父様の言うことをずっと守ってきて、神様はそれを喜ばれたんですね。で、神様はそのようなこの尊敬と愛に満ちたそういう交わりの関係を私たちと持とうとしております。私たちの天のお父様として私たちが子で息子娘この子供同じ家族一員とされてそういう愛に満ちた中に私たちを入れようとしています。そういうようにして私たちを導こうとしております。まあこの幸せになって長生きするっていう原則は一緒ですよ。神様に本当に逆らいますと幸せにはなれま、なりえない。なりえません、ね。まあ結局このエレミアの話に戻りますと、わずか後ですね、バビロニアによってエルサレムが滅ぼされます。結局ずっと神様に背くのでそうなりましたね。で、そういうことがなぜ改めないのか、なぜこう神様に従わないのか、なぜこの裁きが来るのにもうその方向を変えないのかって、神様がこのラカブ一家、ラカブ人一家を通してこう訴えてるんですね。まあ今日天のお父様が同じように私たちに呼びかけてますね。いかがでしょうか。天のお父様を、まあ、地上の父親を敬っているでしょうか。敬っていなかったらそれは罪ですよ。でも、敬っているとしたら、それはもちろん天のお父様も敬うべきですね。で、それも敬いませんと罪ですからね。で、結局そのようなこう話ですね。私たちは本当に神様から多くの祝福をいただいています。でも注意しませんと このユダヤ人と同じようにして神様から目が それて、この世の中と同じように合わせてね、生きて、でそのため、それがためにこのいろいろ損したり、幸せにならなかったり、いろんなことがあるわけですね。最後に言いたいと思います。愛する天のお父様、今日このようにエレミア書からレカブ人一家のことを見ました。なかなか素晴らしい家庭で、そして本当に長い間そのヨナダブの教えに従ってきたこの一家です。神様がそれを、あなた様がそれを高く評価しておりますが、それを用いて私たちがに考えさせようとしているこの箇所ですが、今日の私たちもそれぞれの心を見つめながら、神様にどのようにして、まあ、神様との関係がどんなものなのかを私たちも考えさせられますように、エカブ人がヨナダブを愛し尊敬し従っているような、そういうものなのか、それとも自分の思い思いで神様のことを思わず考えないで歩んでいるか、もしそうであればそのことを悔い改めて立ち返り主に従うことのできますように、どうか導いてください。また子育て中のお父様方、お母様方がいかにこの子育てが重い責任なのか、子育てにおいても父母を敬えということを子供たちに教え悟らせる、そしてあるいはそういうふうに歩むことを教えることの重さ、それは単に家庭のことではなく主とのことも絡んでいることを覚えて、そのように力の力をいただいてできますように導いてください。この祈りを主イエス様の尊い御名によってお祈りいたします。目を閉じたまま、頭を下げたまま、一つ二つ伺いますが、まずどうでしょうか。今日の話は、特にレカブ人一家というよりも、私たちが神様とどういう関係があるかという話ですね。いかがでしょうか。私は本当に今日の話を聞いて、やはりもっと素直に神様を敬い従うべきだと、そう感じました。共にお祈りください。そういう方々おいででしたら手を挙げていただければ。はい、ありがとうございます。はい、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。他にどうでしょうか。おられますか。どうでしょうか。もし今日ですね、私は、まだ、このイエス様を信じていないんですけど、でも本当にその悔い改めて天のお父様をお父さんとしてしたいと、イエス様を救い主として信じると天のお父様、私たちがことされますということになりますね。そういう願いのある方いらっしゃいますか。いらっしゃったら手を、はい、ありがとうございます。他にどうでしょうか。いらっしゃいますか。いかがでしょうか。お父様や、かろうじてお母様にも聞きますが、子育てにおいては子供を父母を敬えという主の命じることを、それを考えながら、そのことの必要を考えながら子育てしておられますか。そうでなかったら改めるべきではないでしょうか。どうでしょうか。今日私はもっとその辺しっかりと子育てにおいて励みたい、でも主の力導きが必要です、そういう方々おいでですか。いらっしゃったら手を挙げていただければ。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。他にどうでしょうか。愛する天のお父様、お言葉を感謝します。レカブ人一家の素晴らしい模範を感謝しますが、 私たちもそれに習い、そして、家庭においてもそのような家庭を築くことのできますように、また私たちはそのような心で主に従うことができるように導いてください。特に神様を、自分は神の子になりたいという方もおられましたが、その心の内に豊かに働き、それを実行できますようにどうか導いてください。主イエス様を救い主として信じ、神のことをされますように願います。兄弟姉妹の中ではもっと神様に素直に従いたいという願いで手を挙げられた方も数名おられましたが、どうか導いてください。子育て励み中のお父さんお母さんも、もっと子育てにおいて、この父母を敬うことの教えを子どもたちに教えたり導くことができるように必要な知恵を力をくださいと、そういう方々もおられましたが、主はどうか顧み、必要な知恵をどうか与え導いてください。この祈りを主イエス様の尊い御名によって祈ります。アーメン。